極限ギミーシェルター第初めてのナラコムということで、ナラコム行ってんの。あ、最近レイクの CM がいいですね。千鳥さんが出てて、特にあの YouTube の広告かな。
結構前の話じゃない。
いやいや、今でもガンガンやってる。新しいのどんどん出してるから。なんだっけな、いや本当にお前が羨ましいみたいなことを大悟さんが言ってて、で俺のことなんか羨ましいなんか言ったことないけどなお前とか言ってて、なんかね、初めて借りる人にしかない特典みたいな話をし始めて、レイクで借りたことのないお前が羨ましいみたいなことを大悟さんが言ってるみたいなやつもあって、それもね、あのちゃんとあの本ちゃん聞いてもらえればやっぱり千鳥だなって感じで面白いし、親近感もやっぱりね、親しみやすいですね彼ら。とても好きです。ラジオネーム高賀さん、皆様ギャッシュ、今日高賀です。忘れないうちに早めに送っておきます。6月1日でギミリス発足6周年になります。めでたい。そうなんだ、6年、すごいね。最初からいてくださる方には感謝しかっていう言葉はあんま好きじゃないんで、感謝しかないですよ。あんま好きじゃないんで、感謝と
感謝しかいいじゃねえかよ。
ねぎらいと嬉しみとあります。6年、何それ怖いということで、和風曲名とズブズブになって長いんですね。これからもよろしくお願いします。ギミリス今昔何か感じることがあれば教えてください。それではということです。人の入れ替わりはあったけど、まああるんですよ。それはどこのファンクラブとかコミュニティだってあるんだけど、意外とね、その回転の遅さ、そのさ、コンビニの新商品ぐらい、こないだまで売ってたのにもうないじゃんぐらいの回転が早いお店とかもさ、あるじゃん。なんだけど、ギミリスに限って言うと、そこが結構、その回、いい意味ですごい回転遅いっていうのがあって、あ、なんかね、だからね、もちろんその方がいなくなったっていう時は残念に思うんですよ。あとは心配になることもあるけどね。なんか、なんだけど、長くいてくださる方に目を向けた時に、あ、でもこの人、あ、最初からいる人ばっかりだ、みたいに、いちいちそんなこと定期的に見てチェックしてるわけじゃないんだけど、なんとなくたまにこの人も長いよなとかって思うことがあったりとかするので、そういう時にね、本当にね、なんでいてくれるんだろうっていうところもあるけど、やっぱり純粋に応援してくれてる、なんかあとはまあ応援というか、まあ応援に入るかもしれないけど、とにかく毎週曲意味が聞きたいっていう気持ちがあるのかなっていうところを思うと、嬉しみーって感じなんですよね。よしかじめと
よしっぺの曲意味シェルター。
あー、おはようございます。和風曲芸のファンクラブ0001、吉川からです。
そう、完全にマスターキーみたいな感じの。
そうです、
マスターナンバーですね。
マスターナンバー、
私は多分 WK0 の001か22かなだと思います。
なんていうの、その、うん、リニューアルじゃなくて、
頭の先頭のね、WK0、の人が、和風曲芸のスタッフというか、その内側 の、はいはい、あの人たちで、WK1 が、これがですね、もう懐かしいですけども、言葉がガンバカンパの時代から応援してくれてた人たち、
はいはいはいはい、すごいね、
で WK2 の人が、プレミア、あ、じゃない、ギミリスにが発足した後にプレミアに入ってくれた人たちっていう、
なんかさ、ガンバカンパという名前をさ、どっかで残したいっつーか、なんかで使いたいな。やっぱさ、こうギミリスプレミアムを増やしたい、やっぱそこがなんかこう続けるための財源として一番大きいっていうのはもう間違いないので、やっぱ新作作るお金だったりとか、いろんなことをこう賄っていくには、そこをこうやっぱり一人一人の負担を増やしちゃうっていうよりは、応援したいなって思う方の母数を増やして、っていうことをね、やっぱり目指さなきゃいけないじゃん、そうそう。だからそのガンバカンパっていう名前がさ、結構全てを象徴してるじゃん。そのギミリスプレミアムっていうのだと、あー、なんかファンクラブのなんかなんだろうなぐらいしか思わない人いっぱいいると思うけど、ガンバカンパだと、あー、なるほどって、なんか察するものがあるんじゃないっていう。
そうか、まあ、
だって頑張ってカンパじゃん。
確かに
頑張ってもらうためのカンパっていうさ、 私とにかく、うん、リアルタイムで生配信ということをするということになると、うん、午前中とか真っ昼間になっちゃうから、うん、平日のね、
うん、
それだと、いやいや、それだと、なんかあれだから、もうどうせだったら動画でいいかなって思って、
動画いいと思います。
ハイプとかも していただけるということもあるんですけど、うんうんうん、ごめんね、そのギミリス放送6周年ということで、うん、これにまあ一応関連した話ではあるので許してほしいんですけど、ギミリスプレミアムを増やしたいってことだからね、
うん、
でその動画を作るにあたって、うん、方向性とかをカードに聞いたんですよね。その方向性というか内容は私は決めてたんだけど、うん、気をつけた方がいいこととか心がけた方がいいことみたいな感じでカードに聞いたんですよ。本当にざっくり数枚のカードを集約すると、
うん、
お前毎回単発で終わってるよ、続けろよっていうことを言ってきたの、カードが。
それはそう
なるほど、そうだねって思った、うんうんうんうん、お前毎回1回2回で終わってること多いよ、
はい、
うんうん、続けること一番大事よ、
そうみたいなことを、みたいなことになってるからね、
うん、言ってきて、うん、なんていうの、投げ出すこと多いよみたいな、
うん、
で投げ出したっつうか、それ言い方悪いなみたいなことを
カードに
対して反論したけどだってさ、前やってたショートの開運ログボが1週間ぐらいで終わった理由が、編集が大変すぎて、なんていうの、それ前日分を作るのだけでもう使い果たすの、体力を、
うんうん、
でそれってもうなんていうの、この引き算のできなさっていうのがもう危機に効いた結果、
うんうんうんうん、いやでも分かる分かる分かる、
で
引き算ができない、まあ、
そうで、しかも1分じゃん、
うんうん、
無理すぎるなみたいなでなんかタイトルコールあってエンディングの、まあ、定型的なあれもあるってなると、うん、実質45秒ぐらいしかないと見ていいのよ、
うんうん
うん、
まあでも言ってることは多分芯はついてるんですよ、うん、理由は数あれど、
うん
うん、やっぱ続けられないんだったらしょうがないっていう、
そう、
うん
うん、だからその続けることを意識してって、で無理なく続けられるもの内容っていうのがフリートークと占いしかないんですよ、
うん
うん、これ本当占い興味ない人申し訳ないけど、
うん、
ただその もっとフリートーク長くしてくれよ、占いなんかいらねえよっていう人も中にはいるかもしれないんですけど、まあ、ずっと一人で1時間喋れるけどね、多分喋れるんだけど、飽きちゃう人もねいるかもしれないし、で私も一人だとなんか、うん、もうちょっとやっぱお題欲しいなとかって思っちゃう時もやっぱある
ので
、
まあ、というか ラジオっていうか、その二人で喋ってるのと一人で喋るのやっぱ違います、うん、勝手は全然
そうだから別物です。なんか、うん、例えばなんか目の前にあるものとかでもう喋る、壁、塗り壁、あれちっちゃい頃怖かったよね、あいつの攻撃方法すごい原始的だよね、塗り壁、
ゲゲゲの鬼太郎の話
してる。そうですゲゲゲの鬼太郎の中で何が誰が好きですか、ピンポーン猫娘、
ああ俺結構一旦モーメン好きなんだよな、
意味なくない、
意味ないわけないじゃん移動手段なんだから
そう、あそうかそうですか、
はい、
でも鬼太郎って髪の毛ベベベって飛ばせるじゃん
髪の毛なりを、
うん、
ベベベって言った人初めてだと
思う、髪の毛ベベベベ飛ばせるじゃん、あれ
それがどうしたんですか、
結構狂気だよね、
もうそりゃ攻撃手段ですから、
怖すぎない、なんか千枚同士が飛んでくるみたい なんかそんな感じな、
いやだから そうです、そういうものですか、そもそも
それだけでだいぶ勝てると思うんだけど、
勝てると思いますよだから攻撃手段なんですって、あと
ゲゲゲの来た、なんだっけ関俊彦さんが出てるゲゲゲの映画、最近でもないけどちょっと前の、
うん、名前どう忘れちゃった、
サネちゃん出てるやつなんだっけ、あれ、
うん、わかりますわかります、
あれ面白かったですね、やっぱりこうゲゲゲの鬼太郎の世界観って唯一無二で、うん、さ例えば学園のものだったら、
ゲゲゲの謎だったかな、
忘れちゃったけど、
ゲナゾって確かに略された気がする、
うん、そのなんか、うん、学園もの、うん、学園ものだったら学園ものだし、うん、なんかそのいろいろなんたらもので言われるようなやつってあると思うんだけど、
うんうん、
ゲゲゲの鬼太郎ってゲゲゲの鬼太郎だよなと思って、
ジャンルが、
うん、
まあ
一応妖怪ジャンルという意味では、うん、例えば、手塚治虫様様でもあるけど、手塚治虫さんの三つ目が通るとか悪魔くんみたいなものと、ちょっと悪魔くんごめん水木しげるさかも、
うん
うん、ごちゃごちゃしてるわその辺、かぶってるとこあるかもしれないけど、その妖怪ものっていう中 かでも、あ、でもほら、ぬらりひょんの孫とかって何年か前にあったりしたじゃないですか。
まああれは全然ジャンプの先ですけど、
ね、うん、でもあれって妖怪的なこと出てくるでしょ。
確かに。
そうだから、そういうのでくくろうと思えばくくれるけど、うん、でもちょっと違うよねっていう感じがあるから、やっぱゲゲゲの鬼太郎ってやっぱ歴史もあるけど、その世界観のなんていうのかな、作り方がすごいんだなっていう、うん、一線を画している
それもありますし、まあ、うん、水木しげる先生のイラストが、うんうんうん、そのなんていうんですかね、年齢層の幅をぐわー広げてるというか
ね、可愛くもあるし不気味でもあるよね。でもある、
すごい絶妙なラインだと思います、あのイラストって、う
ん、あの私はその年代的に野沢雅子さんがやってた、ゲゲゲじゃないんですけど、
墓場のゲゲですか。
うん、
墓場、墓場来た
のだ。それはあのアニメになんていうの、あのパイロット版みたいなやつだから、何代か今いるじゃないですか。
あります、ね、
野沢雅子さんの次が多分
っていうか、今の猫娘がマジでめちゃくちゃ可愛い。
そうなの。いやでも違うのよ
いやいや、わかります、わかります、違和感があるだろ、
うん、やっぱその馴染みよ、ドラえもんとかコナンの小五郎さん
と一緒、うんうん、だって今7期とか8期ぐらいですよ、もっとか、
うん、うん、
だと思います。でもまあそれだけ長く続いてるし、広い世代に愛されてる作品だっていうのはすごいことだなとは思いますけどね。
うん、うん、私ね、戸田恵子さんなんですよ。
ああ、まあ、そうだと思いますよ、
うん、
戸田恵子さんのゲゲゲのが一番耳なじみが あるっていう人は多いんじゃないですかね。
そうで、うん、あの時ってあの富山圭さんってもう結構だいぶ昔に亡くなられた、
はい、
あの初代のちびまる子ちゃんのおじいちゃん役だった方なんですけど、うんうんうん、がネズミ男をやってたんですね、
うんうん、
でそのなんていうのか、ポジションに千葉さんが行くとは思ってなかったみたいなところもあったり、
うんうんうん、
あと服の色が変わったのが結構衝撃、
あ
グレーが黄色になるかねみたいな、
確かに確かに、
そうそう、あの辺もね結構で、その時にゆめこちゃんっていう、あの鬼太郎がちょっと恋してるか分かんないんだけど、
うんうんうん、いましたね、
なんか人間でいるんだよね、ゆめこちゃんっていう可愛い子がね、でその子も可愛かったんだけど、うん、まあ、あまりにもテンプレ的な可愛い女の子って、まあ、少女漫画の主人公みたいな感じの子なんですよね、
うんうん、
だったらちょっとこうなんていうのかな、気が強くて有能な猫娘が好きになっちゃうなっていう感じがあったな、うんうんうん、一番意味不明な枕返しね、
いやいや
何の害があるのか、
いやだから妖怪っていろいろあるから小豆洗いとかどうなるんだ、そしたら
だからあれでしょ、ラジオの時間でおひょうひさんがやってた役でしょ、
いやそれ違うわおひょうひさんを妖怪にするんじゃないよう
ん、うん、まあだから面白いなって思ったんだけど、ね、
日本の妖怪というもの自体が面白いんだと思うんですよ、その元々のことの起こり自体、まあいろんなのはありますけど、その、うん、要は、不可思議に思うような現象だから、ある種幻聴だったりとか、
あ、はいはい、
そういうものも妖怪としてくくってるっていう
ね、だからさ、うん、昔はさ、そう、例えば ADHD とかさ、
はいはいはい、
だからそういうね、うん、病名とかって今いろいろあるでしょ、 ASD だろうね、自閉、ね、はいはい、スペクトラムどうのこうのとかいろいろあるじゃないですか、
症候群つけるだけだと
なんか、はい、そういうのってなんかその、うん、まあもちろんね、ちゃんとしたその病名というか症例とかがあってつけられたみたいな名前で適切な治療が今はあるみたいなことであれば、うん、そっちの方がいいのかもしれないんだけど、
傾向とか分類が分かれることによって、なんて言うんだろう、区分されることで、
うん、
治療法に導くその速さというか、
うんうん、
が確立されるというのはいいことだと思いますけど、
そうだけど、うん、その幻聴とかもさ、
はいはい、
今だと、あー多分統合失調症の症状出ちゃってますねみたいなことを言われるかもしれないんだけど、
うんうんうん、
それがさ、妖怪とかのさ仕業だとすればさ、薬なんかいらねえじゃん、妖怪払えばいいんだからっていう考え方だったのかなって思うと、若干ロマンあるなとは思う。
ロマンというか、うん、なんて言うんだろう、人間のその解釈というか、
うん、
分からないことを分からないままにできないっていう、
あ、何かしらね、その納得する理由付けみたいな、
そう、心理的なものがすごく働いて、それは人間らしいなとも思うんですけど、
うん
うん、例えば転換発作って聞いてる人、まあ、聞いたことある人もあるかもしれないですけど、
でも転換は結構有名じゃないですか、
ね、うんうん、熱痙攣とかありますよね、うんうんうん、お子さんの、まあ、近い症状ですけど、うんうん、急に震えて認識がうまくできなくなっちゃうような症状なんですけど、うんうん、あれ昔は狐つきって言われてましたから、
あ、そうかもね、うん、
動物の霊が体に宿って、うん、今その人ではなくなってしまってる状態っていうことで、
うんうんうん、
まあ、ある種片付けられていたというか、
うんうんうん、
っていうこともあったりはしますから、
そうだね、うん、なんかね、なんかそういうのでその例えばね、その何でも幻聴だろうが幻覚だろうが、はいはいはい、そういうのも、うん、ああこういうのを見せる妖怪がいてねみたいな、そういうなんか昔の文献とかがあって、うん、おそうなんだって自分で納得するっていうので、うん、払うでもいいし、で妖怪を信じない人だったらそういうのを読んで、あのなんていうのかな、こういわゆるなんかこうある種の反発心みたいなやつで、うん、あ気の持ちよ気の持ちよみたいに思ったかもしれないじゃん、はいはい、で私ね本当思うんだけど、気の持ちよって他人が言うことじゃないと思ってる。
そうだと思います、
うんうん、いるじゃん、
いますね、
うわったわいってってなってる時に、なんか親御さんとか例えば旦那さん、あるいは奥さんとかが、うん、あもう気の持ちよっていう、うん、あのさそれ良くないよっていう、その痛みとかって本当に本人にしか分かんないやつだから、うん、うん、私の方がもっと痛かったとかそういう問題じゃないっていう、うん、うんうん、っていうのもなんか今同時に思ったな。
なんか励まし方を間違える人はいるなとは思いますけどね。
励まし方の間違い、
うん、だから気の持ちようだからそんなの気にせずにやっていればそのうち痛みも感じなくなるよっていうのを励ましと捉えてる人も中には多分いるんですよ。
うん、うんうん、
その要は
あ、なるほどね、
そんな辛い状態であってほしくないから、
ちょっと荒療治じゃないとは思うけどね。
僕もそう思います、うんうんうん、だから本当に心配しているのであれば、まあ、あのシンプル頭痛薬とかね、うんうんうん、あの医者から処方されてないような、
うん、
総合的にそれ買えるもの、うん、まあ、あれも本人が買わなくちゃいけないんですけども、法律でそういうふうに決まりましたから、
うん
うん、だけど、まあ、まあそうやって、鎮痛剤とか、うん、渡してあげたりとか、あのおさゆを持ってってあげたりとか、うん、なんかそういうことをしてあげる方があの、まあ、人によっては、ね、優しさに捉えられることもあると思うので、
うん、
一概もちろん励まし方も一概には言えないとは思うんですけど、
うん、
ただその何か言葉をかけるときに、そのなんだろう、自分が思っている通りに受け取るものだと思いながら話さない方がいいというか、
うん
うん、っていうのはやっぱあるんじゃないかなと思うんですけど、それが気遣いなんじゃないかなと思いますけど、
まあそうですね、はい、ということで、まあね、和風曲芸ギミリス、とにかく、はい、あのファンクラブってものですね。
そうですね、うん、いやでももう6年も経ったのかっていうことと、うん、まあ、6年も応援し続けてくれてる人がいるわけですから、
まあね、それ以前にも10年以上やってるんですけど、なんかでも私ね、なんかね、これはもうちょっと早めに思いつくべきだったとは思ってて。
なんですか？
これファンクラブ。
ああ、ファンクラブね、
うん、そうすればもうちょっとこうなんか、まあたられば言ってもしょうがないんだけどね、うん、でもあのまあそれをね、なんかこうそれを言うのであれば、うん、せめて6年前に思いついておいてよかったじゃんっていうか、あの少なくとも最低限スタートさせといてよかったじゃんっていう、
うん、というか、まあ、あの結局その続けるために必要なことではあったので、和風曲芸というものをね、
う
ん
う
ん、
そう、
うん、だからまあそこまで、まあ、なんだろう、すごいポジティブに捉えればそこまで規模が大きくなったということでもあるし、
うん
うん、だってね、あの普通の人だったらそんな大それとカッペさんとか、
うん、
あの和彦さんとか井口さすけさんとか千葉さんとか呼べないと思いますしね、
うん
うん、だそこまで規模が大きくなったからこそというところでもありますから、
うんうん、
まあ、それはありがたいし、まあ、それだけずっと応援、ね、実際金銭的な部分でも応援してくれている人たちがいるのに、
うん、
あんまり作品でお返しできてない現状を思うと、まあ、焦りもしはするんですけど、
うんうん、
だからまあその辺も、まあ、の含めて、あの応援してくれている人がいるんだっていうことは、あの自分たちのモチベにもつながりますから、本当にありがたいことだなと思いますね。
そうだね、ありがたいです。
はい、
はい、それでは本編いきまち。曲芸ギミシェルター、ラジオネーム熊部は G、
うん、G、
吉川先生、吉野さん、スタジオアンピさん、ギャンサー、はい、ギャンサー、熊部は G です。 いつも心躍る番組ありがとうございます。
心躍るアンコールは
そっち、あるあるあるあ、
知らないじゃん、もう、ええって
。私あの低い人いるじゃん、
低い人、今のところ
めっちゃドス声の人、オーレラーラーラーみたいな人いるじゃん。あの人すっげー好きなんだよな。
あ、そうすか、
うん、あの人の、あの人というか、あの人の声というか、ね、うん、だから心躍る。
ああでもあれだ、そうだ、あの喉割るの憧れですもんね、吉川さん。
憧れというか、あのドス声はできるんだけど、 その本当限定的な例えしか出なくて申し訳ないけど、それでは愛がないではないか。
絶対言うと
思
った
。 できないんですよ、この、そこあき村正の、そこあき村正のとあるキャラクターが、うん、それでは愛がないではないかのかーを、そのちょっとやってくれる。それができないんだよ、その割り方
だーの。あ
それ、うん、そう、それができなくて、私がやるとそれでは愛がないではないかーになっちゃうから、うん、それで、あの、なんていうの、喉にもまあ良くないの、なんていうか、あの、自然とその方はそう、で、その方というか、うん、そっちタイプの人と、うんうん、私タイプの人、
あ
の、
叫び声が、うん、まあ、ある種がなりに近いんですけど、うん、あの、喉鳴らしが入る人と入らない人といるから、
うんうん、そうだね、うんうん、だから、その、私はそっちの、私ではないタイプの、うん、それでは愛がないではないかの人の方が、
あーと、あーができるかっていう話だと、
うん、なんか喉への負担がちょっと若干なんだけど、うん、いや、
喉はかかりますよ、これ負担は、
うん、なんか、まあ、
でもまあ自然にできてるんでしょうね、喉蓋かからないような。
そうで、私のように CC クを CC クとやってたら、本当のガチでやりたく、今ちょっとやりたくないんで、 やらないですけど、
あの、やってほしくないので、耳が痛いから、
なんかその朝はみたいなやつをやってると、はいはいはい、もうおかしくなるから、うん、喉がね、さすがの私でもっていうところあるから、うん、だからなんか羨ましかったなとかって思ってるんだけど、
あのがなりがね、
うんうんうん、で、だから、その、あの、こっから踊るアンコールは多分みたいな、あの人の感じ、うら、ん、なんか、そんなに辛そうじゃないのがいいなって。
うん。だから、喉を割るというか、うん、系の、あの、鳴る感じの音声と、あと、ハスキーです、うん、吉川さんが。あ、この二つです、憧れてんの。
だから、少年っぽさとハスキーだよ、女性だったらね。うん、あの、男性の声好きになるって、特に歌手の方であれ系って、あんまりね、結構好きになるの珍しいんですよ。
うん、
うん。で、続きです。以前から予告していた通り、 G の旅行計画東京グルメツアー2026オリンピックか。がいよいよ迫ってきます。
グルメツアーに行くっていうことは言ってたんですよ、はい、別のメールでね、
うん、本日を含めても、準備期間は残り3日、うん、もう行ってるかもな、
うんうん、もう行ってます行ってます、
うん、4月、間違えた、4泊5日とはいえ、パッキングを始めると意外と荷物が増えるものですね、まあ、あれも持ってこう、これも持ってこうっていう風に、ね、うんうん、なるのかな。スマホ、着替え、処方薬、財布、メガネ、こうして一つ一つ詰めていく作業そのものがもう旅の一部と言い切れるほど楽しいのです。
あ、まあまあ、
私片付けるの大嫌いなのよ。それさ、もうだいぶやばくない、あの片付ける作業、
準備の話、精神、準備の話、
いや、準備は楽しい、何でも入れちゃう、
何でも入れるなよ。ぬいぐるみとか持ってかないでくださいね。
いや、キッチンを持ってってるよ。
ぬいぐるみでカバン3つになってパンパンならないでくださいね。
あのマイナスだな。まだブッキーが売れてなかった頃に PV 出てました。はい、で、中でも私のお気に入りツールはマグネット式のフック。ホテルの扉は防火のため鉄製なので、裏側にピタッと、あー、なるほど、つけられる
んです。防火扉につけるんだ、へー、
これはいいね、アイデアですね、うん、そこに、白状、白いつでね、 G はあの目が悪いのでね、うんうん、と帽子を下げておく。外出時以外は使わないので、これが本当に便利で、皆さんは旅行に必ず持っていく相棒アイテムありますか。ではまた。
その旅行にそんな行かないんだけど僕。
でもまあ旅行というか遠出するなら絶対持ってくもの、日焼け止め、泊まりだったら化粧水関係、あの、あ、とにかく基礎化粧水。
俺ガチでスマホだな。
そりゃそうでしょ、あれだ、スマホ依存なんだから。
そうなんだけど、なんだろう、必ず持ってくものでしょ、
他にスマホとか財布とか以外で。その常にそれがなきゃ無理。
あ、でもスキンケアの、うん、俺、まあ、いくつか使ってるものはあるんですけど、うん、あのウルオスっていう、
あ、タカさんがやってたやつね。
あ、そうそう、うん、だから基本だから、あのオールインワン的系 の、うん、あのやつがあるんですけど、それは持ってくかな、肌荒れしちゃうから、
うん、いいんじゃないですかね。そのオールインワンはなんか、なんていうのかな、たまにね、なんかね、やっぱオールインワンって便利よなと思って、
うんうん、
なんかこうチフレとかからもオールインワンの感じで評判いいやつとか出てるので買うんですけど、やっぱね5種類ぐらいやった方がいいって思っちゃう。
いや、いや、でも
男性はいいんじゃないですか、ね、
いや、でもそうだと思いますよ、うん、僕だから普段その使ってる時はその化粧水プラスオールインワン の、 その、 あのウルオスなんで、うんうん、あれなんですけど、でも
パウダーしろって。スキンケアパウダーな。別に小田切弘さんが勧めてる5000円、だから1万円の資生堂のあれ買わなくていいから、
あと余裕があったら歯ブラシ持ってっかも。
歯ブラシね、 あれやな、私ね、歯ブラシっていうより歯磨き粉ですね。
歯磨き粉ね、
あれさ、すごい特殊な味じゃん、
俺でもたあの旅行先のやつはなガムとか多いですけど、
うん、
あの歯ブラシの、
ね、あでもガムだったらいい方だよ、歯磨き粉でしょ、
はいはいはい、うん、あまあ確かにあのそうじゃないやつもありますけど、
そうなんか本当になんか歯磨き粉みたいに書いてある、なんかトゥースペーストみたいに書いてある、なんかもうどんな味っていう
無印みたいな感じ
やつあるんですよあれが嫌で、あの普段そのなんか使ってるブランドのなんか小さいやつ買うまでもなくもうめんどくさいからそのまま持ってっちゃうこともある、うんうんうん、
あの電動歯ブラシにして僕もう久しいんですけど、うんうん、あの昔は電動じゃなかったんですよ、うん、であのお医者さんに勧められてその電動のやつの このメーカーいいかもしれないっていう風に勧められたやつに変えてから、うん、虫歯がマジで減ったんですね、
まあ、まあねすごいね、うん、ブラウンだったりパナソニックだったり、うんうん、なんかありますけど1秒に何万回とか言うけど本当なんだろうね、
うんうんうん、で本当に減ったので、
うん、
なんだろうその歯茎が腫れちゃったりとかそういう系も本当に少なくなったから、だからそれだと安心なんですよ、
うん
うん、なんでそれ余裕があったらもうただまああのなんだろう、まあ、歯ブラシなんで、
うんうん、
まあ、衛生的にもなんかいろいろとこう包んだりとか したいから、
うん
うん、それがちょっとめんどくさいな。あとまあ充電器も持っていかなくちゃいけないから自然的に
充電器ね、私モババはねすごいね2種類3種類持ってくね。
モバイルバッテリーのことモババって略さないでください
。モババはね持っていくんです。でなんかね、ただそのホテルとかね、うん、お泊まり なのであれば、うんうん、一応だってコンセントとかそういうのあるから、うん、USB とかね、
まあまあ、でもケーブルないとやっぱ使えないみたいなことありません？
でもね最近のホテルケーブルあるんですよ。
ある
そうそう、うん、置いてあるん
です。置いてある
ガララと引き出し開けたら、
うんうん、でもなんかあの口数が少なかったりとか結局なんかしらでなんか一つしか充電できないとか、うん、僕今ちょっと思ったんですけど、うん、その必須のやつなんでこんなに候補上がらないんだろうと思ったら、うん、僕夜勤してるじゃないですか、うん、で夜勤の時にそのなんかがあった時とか例えばあの本当に1回だけですけどマジで、うん、あの嵐で帰れなくなったことがあって、
あーなるほど、
電車が止まっちゃって、うん、とかそういうことがあったことを機に、
うん、
まあ、あのモバイルバッテリーとか、
うん、
その簡易的な例えばお薬だとか、
うん、あ、そう、常備薬はね絶対持った方がいい、う
ん、だから
う
ん、その辺のやつカバンに常に入ってるんですよ、
う
ん、
あ、そうなんだね、うん、
だから出てこないんだって今気づきました。
なるほどな、だからその常備薬とか、まあ、常備薬じゃなくてもその何かあった時のために頭痛薬だったりとか胃薬だったりとかっていうのも、うん、そうそうそう、私は持っていくんですけど、ピルケースをね、
うん、カバンに入ってます。あとあの折りたたみ傘
いらない
あんなにがっかりすることある
面倒
いやでもね、普通の折りたたみ傘プラスその なんだろう、その給水の、
うん、
なんていうのあれ、その掃除とかで あるなんかそうイボイボみたいなのがついてるやつあるじゃないですか、その床掃除とかするときに
クイックルワイパー的な、
クイックルワイパーは別にイボイボついてないじゃないですか、その給水のなんか
いや ついてるやつもあるっていうか、あのつけるの次第だよ。
あーそっかそっか、うん、そうだからああいうのが
つい不織布なら不織布つけるし、
あ
そういうなんか布でできたあのちゃんとゴミを吸い取る、うん、あの毛足がついてるようなやつをつければクイックルワイパーだってそのポテンシャルはある。
それはポテンシャル、うん、いやだからまあそれがその内側についている、うん、あの傘ケースっていうのを別で僕買って、
うん、
で それに入れてると錆びつかないので、
折りたたみ傘が給水がね、
そうそうそう、
うん、
水でも結局そのなんか雨で濡れた時って基本的にはなんか全部その雫を落とした後に、
うんうんうん、
自然乾燥してその開いてる状態で部屋の隅とかに置いておくと乾燥するので、
うん
うん、それをやるのが一番錆びないんですけど。
なるほどね、なんかだから旅行、私はなんかその1年に1度とか2度とか、
はいはい、
でもねそろそろアパホテル行きてえな
そうだそうだ、執筆旅行ね、はいはいはいはい、
もう私もね、なんていう あの声優のでめちゃめちゃ忙しかった頃みたいな感じのお金の使い方になってんのよ。それ気づいてんのよ自分で、忙しいなとかやること何個あるんだよとか思いながら、その入ってきてギャラ見てなんか通販サイトでいろいろ見るかみたい なんかあるかな欲しいものみたいな、これねやばいやつ、
つまりストレス発散が買い物になってるっていう、
ね、そうだね、散財、うん、これ一番ダメなんですよ分かってんのよちゃんと、もちろんねカードとかデッキみたいなものは残るよ、
あ、タロットカードね。
そうそうそう、はいはいはい、でそういうのも、うん、まあ安価なものからちゃんとしたものまであるので、うんうんうん、私が持ってるデッキの中で一番高いのなんだろうな、2万円ぐらいのやつですね。
お、
うん、まあ、そういうのはやっぱり大切にするし、うん、これはもう確実に残るっていう感じで思うんだけど、うん、オラクルカードとかも
というか、まあ必要なものだから買ってるってことですよね。
そう、あの、なんていうの、その時の、 あのご相談のテーマに寄せて、
うん、
なんとなく私声優の時もそうだったんだけど、うん、例えばツンデレの女子だったらその子のキャラ絵見てなんとなく近い服装で行ったりとかしてたんですよね。そうするとなんかこうきもその形から入るっていうのが私には割と合ってる
もん。いやでもまあまあ気持ちは分かりますよ、
うんうんうん、でそういうのはいいんだけど、うん、あの例えばさもう本当にさ価値も分かんねえのにさあのハモンセラーノの一番高いの買ってもしょうがねえだろみたいな話なんだよ。
買ったんですか？
買ってたね。3000円から5000円単位の
ハモンセラーノって生ハムですよね。
そうそうそう、
確かね、
うん、そんなもん買ってもしょうがねえだろてめえ、うん、スーパーの300円なんでも一緒だろ感想みたいな。
あ、
まあ、あの時なん
で私でもね、あの、うん、なんかあのご褒美的なのは別にいいとは思うんですけどね、その要は食事とかでも、うん、俺あの誕生日に、うん、あの妹に、
うん、
海鮮丼セットみたいなやつを冷凍でもらったんですけど、
いいね、
びっくりするぐらい美味しくて。
なんかさでもさその海鮮海鮮というかシーフードのさ、うん、その冷凍で届きますで、はいはい、解凍してお召し上がりください系、
はい、
のやつってさ楽天最強すぎない？
いや、まあ、場所によりますよやっぱり。
そうかな、うんうん、まあでも分かんない、楽天が最強なのは、うん、そのお味もそこそことても
店舗がいっぱいあるから、
うんうん、お味もそこそこよくってしかも、うん、まあ安価ですよねっていう、もちろんそれなりにはしますよ。
ずばりと思いますよ、ね、結局そのなんだろう、僕がその海鮮丼セットを全部丼に乗っけたからだと思うんですけど、うん、多分ね1杯3000円とかにはなったと思うんで、
マジすばらよな、
うん、
なんかそのホタテとかさサーモンとかさ、うん、そういう私がめっちゃ好きなカニエビ、
はいはいはい、
あとなんだろうな、乗っけたいイカもいいですね、乗っけたいな、うんうんうんうん、なんかイカそうめんとかめっちゃ好きなので、
それ冷凍で届いて、
うん、
誕生日おめでとうってあの送ってくれたんで、
すごくない？その妹のさんのさ、
ほう、
私しないね。
それは家庭環境によるでしょ。
じゃじゃじゃ、別にその肉親にってことじゃなくて、すんげえ仲いい人とかでも、
じゃ純子さんにだって贈り物送るじゃないですか。
あ、でもやっぱその純子さんとのやり取りっていうのは、うん、これは純子さんとも実際話したような気がするんだけど、
うん、
あんまり高いもの高いもので言ってると、
う
ん、
上限がね、続かないから、そうなくなっていくから、う
ん、じゃあ上限もなくなっていくし、うん、続かないんだよ、
はいはいはいはい、
ここまでの出費はちょっと無理だってなってくる、だからもう1000円以下とかでいいよっていうね、
うんうん、
あの言っても3000円だよぐらいの感じで、うんうん、あとその時に余裕があるんだったら自分の判断でお金使うみたいなことにしようねっていうことになってるから、
うん
うんうん、だからそこまであの高価なものとかね、
あのアルコ&ピースのお二人が、
うん、
そのなんか金額決めてプレゼントするみたいなこと
あるやってるね、
うん、やってらっしゃる
んですよ、まあ、誕生日の時とかね、
うんうんうん、だからまあまあそれはね、そのルールをそれぞれあの設けると かまあまあよく聞く話ではありますけど、
うん
うん、あの弟いつもあのなんだろう、まあ向こうがくれないっていうのもありますけど、
うん、
あの割と僕もあでもまあ送る時はありますね、
うん
うん、なんかお酒が僕と違って好きなので弟は、うん、なんでそのお酒に使える例えばその氷を作るやつとか、
あいいよね、
うんうん、なんかそれ系を送ったりとか、あと親父が、うん、あのゴルフにハマってたりとかしてる時は、
うん、
あのゴルフ用のシャツとか、
うん
うん、で送ったりとかしますね。
なるほどね、うん、私ねなんかねあのこの間とある方のプレゼントっていうかお礼なんですけど、うん、返礼品みたいな感じで、
うん、
占いをねプレゼントした
ふるさと納税を
マジであのなんていうのかな、うん、あの常に私に、うん、とある、
はい、
あの記念日的な時に、うん、ファンの方が DM であのなんていうの住所分かんなくても送れる系のサービスって今あるでしょ、
はいはい、
ギフティー的な、
はいはい、
そうそう、ああいうのでねプレゼントくれる方がいるので、
素晴らしい、
ちょっともらいっぱなしすぎるなと思って、
うん、
あのお礼にねその方に起こりそうな素晴らしいいいこと、
うん、
とかラッキーカラー的なこととかのリーディングをねして、
あ占いで返したんですね、
そう、う
ん
うん、で動画を撮って、
はいはい、多いじゃないですか、
そうで声優としての私のファンの方なので、
うん、
やっぱりこう鑑定書であのお出しするよりは、
うん、
声とかが入ってた方がやっぱいいよなと思って、
う
ん、
いいと思います、
そうで動画で出したんですよね、
うん、
ただ私それをやってて研修しながら思ったんだけど、
うん、
人を勝手に無断で占うって通り魔に近いよなと思って、うん
チ
ーム大丈夫かこれみたいな。
絶対違う、通り魔では
そうかな
通り魔じゃないですよ。
いや、だってなんか
あのだってなあのなんだっていうの、害を及ぼそうとしてないでしょ。いや
だからさ、例えば、うん、その、はいはい、テーマによるんだけど、はいはい、その時はその人に起こりそうな嬉しいこととかっていうのを占ったからまだいいんだよ。いや
だって吉川さんだってそのまあポリシーとしてらっしゃる、僕そこすごく好きなんですけど、うん、その占いをするときに悪い結果が出たとしても、うん、その悪い結果をそのままドーンって突きつけて谷から落とすみたいなことじゃなくて、うん、その悪い結果がこういうのが示されてるからこういう風な対策を取ったりとか、こういう風にしていくと打開できるよとか、うん、そういう占いの仕方をするじゃないですか。
もうだってそれがやらなきゃ意味ないっていうか。いや
だからそうだから、そうなんですよ。だから
お金をもらう人間の義務じゃない。
それはだから通り魔じゃないじゃん。
そうなんだけど。
はい。
ただ、うん、あなたに起こる悪そうなことみたいな。
まあ確かに。
それをやったとしたら完全通り魔じゃん。
確かに、まあ急に来るからね。
でタワーですね。価値観根底から覆されるぐらいの衝撃的なショック受けますよみたいな。
まあまあまあ、
そんなこと言い出したらお前マジさみたいな、ま
あ、確かにね。あの人によっては頼んでねえよってことにはなるかもしんないけど、うん、でも、まあ、
そのそれなのよ、頼んでねえよだよ。そう、まさに頼んでねえよで、うん、その好転することとか、うんうん、いいこと起きますよだったとしても、いや頼んでないから、
うん、
でネタバレすんなよって言ってるかもしんない。まあいいや、とにかく、うんうん、そういうのでごめんね、G の話とちょっと逸れちゃったんですが、うん、あたそう、あのカードを持ってくわ、カード、そうそう、旅行先に。
クレカね、
違う、カード、デッキ。
あ、タロットカード？
うん、
なんで
なんか、明日の予定マジでやばい、どうしよう、雨なんだみたいになった時に
カードで占うの、
うん、
あ、それはカード好きだからだな。
何したら、
え、もうだって観光で行けるんでしょ。
そうだよ。
え、じゃあいろいろ行きたいところありません？
あるけど、
うん、
明日どこどこ行こうと思ってたのにめっちゃ雨なんじゃんみたいなことになった時に、
うん、
じゃあ明日雨でも一番楽しめることを教えてくださいみたいなことって聞いたり。
あ、まあ、何が出るかなという楽しみか、
うん、
結構なんかお天気占いみたいな、
うん、
あ、サンダル占いあるじゃないですか、
うん、
お天気占いのサンダル占い、
ね、
いや、うん、じゃなくてその靴を投げて、
うん、
あの、なんだろう、足のつく部分が、うん、普通にあのあれですよ、
だから私は靴ケンケン、あ、ケンケンって言ったけど靴ぶっ飛ばして、
ぶっ飛ばすとか、まあ、脱げそうな状態で蹴り上げて、裏側だった
ら雨でみたいな、
そうそうそうそう、それそれ、うん、下駄占いか、
下駄よ、普通にお天気占い、うん、
みたいな感じのやつみたいな感じじゃないですか。
でもな、まあもうちょっとほら、
まあ、確かに内容には沿ってますけどね、占いの
具体的に出るからさ、うんね、そのホテルとかね、あのテーブルシャッフルするところがないのよ。小さい。
あ、まあ確かにテーブル場所によっては小さいか、
小さい、
小さいか、なんならなかったりすることもあるだろうし。
そうだから、うん、あんまりあの、ね、最近ね、私ポータブルサイズのタロットカードハマってんだよね。あのテーブルシャッフルがとにかくしやすい、小さいから。でかいレギュラーサイズの120×70 だと、
またブーム変わってる。
いやいや
いや、ちょっと前まで小さいのが使いづらくて使いづらくてって言ってましたよ。
それはオラクルカードと比べて4分の1ぐらいしかタロットカードがないっていう、そのビジュアル的に嫌だったの、並べた時に。
うん、
うん、なんだけど、あの実際取り回しが効くとか
車みたいなこと言って
になってくると、ポータブルサイズの、60×100 の方がまあまあ使いやすいですねって話で、うん、でかいのも全然好きだけどね、ダイナミックな感じで、うん、だからね、その系の、あのちっちゃいやつだから、こう出先に持ってけるといいなと思って、うん、そういうのを買ったりとかしてるな。だから出先でね、あのカードで割と択一とかやると面白いんだよな。
いや、それは結構ここに出てくる答えとしては、ね、一番じゃないですか。
あの、
うん、初めて聞きましたよ。タロットカードを必ず持ってく人。
でもあの占い師あるあるだよこれは多分。
あ、そっか、うん、あ、面白い。でも僕あの一応まがいなりにも端っこでありますけど声優やってるんですけど、マイク持ってこうとはならないんで。
でもさ、多分あの星回りとかの占いやってる人はマジでホロスコープの表とか持ってくんじゃないの、
そうなの、
わからない。
すご
けど、
まあまあでもなんかいろんなね、まあみんなもね、あのこれは意外かもしれないけどこれ必ず持ってくんですよみたいな。だから例えばあの、まあ、あの弁護士じゃないや、あ弁護士あったのか 99.9 の、うん、あの松本潤さんがやってたみたいな、
あの
調味料セットを必ず持ってくる。
あいいね、
うんうん、ああいう感じで、いやこれ他の人は真似してないんじゃないかなみたいなやつがあったらぜひ教えてほしいです、
ね、はい。曲名気味シェルター、ラジオネーム再びのクマベア G、
おう G、
吉川先生、吉野さん、スタジオワンピさん、キャリアさん、クマベア G です。いつも新鮮な番組をありがとうございます、
うん、
いよいよ
間違いない、と取って出しだから、取って出しというか、まあ、あの毎回取り寄せたから新鮮な番組ではある。
うん、確かに、うん、いよいよ今日熊本を旅立ちます。これいつ出たんですか、うん、
いやいや、だからぜ、あの前回の次ですよ、
うん、だから、まあいいや、うん、で、いよいよ今日熊本を旅立つということで、待ちに待った、TGR2026 自称東京グルメツアーの開幕です。
あの TGT の間違いですね、これ、
うん、TG 東京グルメツアー TGT、 確かに、
うん、あのかいや、あの他のメールで TGT って言ってるんで、
あそうです
単純に打ち間違いですけど、
はい、G の住まいは田舎なので熊本阿蘇空港までの交通手段がバスしかありません、
うん、
しかも1時間に 1,2 本という地獄表スケジュール、
30分に1本しか来ないやつだ。
うちの私のね実家の方と一緒ですね。
すげえな、
うん、G は心配性なのでできるだけ早く空港に行きたいと、
うん
うん、でも早い時間にはバスがない、うん、もう山崎くん以来のないってやつです。
わかんない。
山崎何なんだっけな。あれだった、あの
それはあの分かんない人のために僕が解説しますけれども、うん、タモリクラブでオフ特集ってのがあったんですよ、
うん、
でオフ特集をしてた時に、うん、あのそのオフの CM をねあのやろうというなんか企画があって、うん、で山崎たくみさんだったかな、
うん、いや違う違う違う、山崎なんたらのりさん、しげのりさんとかとものりさんとかそんな名前なんですよね、
うんうんうん、
まああの今うん、ちょ忘れちゃった、最近あんま見ないから舞台やってんのかなと思うんですけど、八嶋智人さんとあの同じ、
うんうん、
だから、なんて言ったっけ、あの劇団、まあ、とにかく、うん、ヤッシーと一緒のとこで、
はいはい、その、CM をやろうっていう企画の中で、はいはい、山崎さんっていうその、うん、まあ、舞台役者の方がオフの CM やるときに、うん、あの特徴が工場長の人に味がないことが特徴だって言われたから、うん、味がないっていうところを何テイクか撮ってた。
そう、あれがね本当にね説得力があった、しかも味がないってやつが本当に好きで、それ以外の早い時間にはバスがないってやつで、本当に山崎君思い出したなっていう。
はい。
はい、で、しかも熊本空港のロビーは早朝は開放されていないので、あそう、
空いてないのか、
うん、空港全泊もできないということですね、
うんうんうん、
というわけで泣く泣くタクシー移動です。贅沢したいわけじゃないのにタクシーなんて不本意の極み。でもさ、これってさ本当に欲しいものがある時とかにさ、
うん、
タクシーで移動せざるを得ないってなった時に、あの時タクシーじゃなくて電車だったらこれ買えたのにみたいなやつがさ、
ま
あ、
このなんか空港までに行くで交通の便が悪いところとかって話だったら、うん、マジで3000円とか5000円とかかかる時あるから、
私本当最強で2万8000円ぐらい払ったことあるからな。
どこに行ったの。
スタジオから家帰るのが面倒すぎた。で松戸だからその時住んでたの。
もうだ県またぐぐらいの勢いじゃないですか、その距離。すごい。
東京のなんか早稲田とかから、うん、もしくは
江古田。松戸まで行ったの。
うん。2万8000円とか3万円とかそのくらいだよ。
まあ多分タクシー運転手はありがとうお嬢ちゃんみたいな感じだったんでしょうけど。
そりゃそうでしょうね。だって、本当にみたいな感じだった。どういう道で行こうかみたいな。途中からテンション上がってきやがったみたいな。でなんかあの別にタクシー運転手さん疑うわけじゃないけど、
うん、
結構するなって思う。まあでも当たり前なんだけど、
うんうんうん、高速は使いました。
いや、覚えてない。なぜなら、うん、なんで覚えてないか、寝てたから。でその寝てたから、
うん、
どんな道通られたかも分かんないっていう、うんうん、だからそのタクシー運転手さんがおー寝てるな、よしよしよしみたいな感じで、
うん、
もしかしたら遠回りとかして、そんなこと思いたくもないが、
いやでも遠い距離だから、
うん、
そもそも、なんていうのかな、目的地に着くために急いだ方が多分いいような気もするし、だってそのうんちゃん帰らなくちゃいけないですから。
まあまあもちろんね。
うん。
うん、 だから、あの、だから、そうそうそう、だから結構夜だよ。
うん、いやだからあんま寄り道とか考えずに行ったんじゃないかな。だから高速乗る乗らないはあるんで。
でも都内から千葉ですよ、松戸、うん、高速なんかあるの？
いやあるでしょそりゃ。
知らない、うん、車乗らないもん、うんまあ、そういうことがあります。で、うん軍資金が溶けていくということでね、タクシーで、うん、皆さんも仕方なく出費することってありますよね。ではまたということでね。
いや、あの仕方ない出費はマジで本当に毎月のようにある。
まあね。ただその仕方のない、うん、予想外はちょっとまた別なんだけど、仕方なくその自分だったりご家族だったりのための、うんうん、まあ必要な出費っていうのは逆にね。その後々聞いてくるとか、そこで買ったことが良かったねとか役に立ったねっていうことがあったりとかね。
まあまあまあ、それはね、うんうん、あの要は出さざるを得ないというか、
そう
もう、ね、しょうがねえかみたいな感じのやつは、うん、まあありはするけど、うん、まあそれと同じようにそのなんか予想外にここで払わなくちゃいけないみたいな感じのやつは本当にある、
うん、まあね、そういうことはありますね。
痛いけど、
うん、
でもしょうがない、しょうがないと思ってる。
うん、本当ね、これね、あの怪我なく事故なくトラブルなく、
いや、ね、本当にね、
あの楽しくね、まあ、でも東京だったらそうだな、麦とオリーブ、銀座にあるから麦とオリーブっていうラーメン屋さんあるんですけど、あ、
ご飯の話か。
うん、麦とオリーブ行ってほしかった。これをね早く言いたかった。
いや関東に来るんだったらとにかく、まあ、僕らはもうラジオで毎回言ってますからあれですけど、あの
シャリン、
あれ無敵屋ですよ。
あ、無敵屋か、うん、無敵屋ね。
無敵屋だって他ないですから。
いやでも、うん、無敵屋は確かに美味しいよ。でも、うん、あの家系的な、ただ無敵屋だから家系でいいんでしょうか。
うん、うん、あの家系じゃないらしいですけど
って言ってるんだよね、うんうん、家系、あの家、あの無敵屋さん自体がね。
そうそうそう、
まあ、とにかくあれ系のラーメンだったら、うん、まあ無敵屋は無敵屋なんだけど、うん、美味しいよ、うん、だけど、うん、他にももしかしたらあるんですよ。麦とオリーブは麦とオリーブでしか食べられないラーメンなんだって。
麦とオリーブは確かにその、うん、なんていうか
調べてマジでみんな。
いや新体験ではあるけど、うん、俺別にそんなに、
いやマジであのしじみの出汁のやつマジエグすぎる。
いやいやいや、そうそう、いや食べたと思いますよそれ系のやつ、うん、なんだっけ、
アミノ酸がエグいマジで
それ疲れてた。
いやいや、アミノ酸だよ、アミノ酸、うまみ成分、
うん、オリーブオイルかな、なんだっけな、何かかけたんだよな。
あ、そう、あれはエシャレットオイル、
あ、かな、
うん、
うん、びっくりするぐらい味変わって、それは確かに新体験でしたけど、うん、
あれ美味しかった。だから麦とオリーブってあのミシュランの一つ星か二つ星かなんか取ってる店なんですよ、うんうんうん、
ね、確か
に。であの麦とオリーブってだから そういうのがあるから海外の方にも有名みたいで、
うん、
あのね、YouTube で麦とオリーブ調べると、うん、海外の方が麦とオリーブ食べてる、その麦とオリーブ
のレビュー系のね、
そうそう、ラーメンあの召し上がってる動画とか出てくるんですよ、
はいはいはい、うん、
食べて、オーマイガ
ー、また出たよ
あるんだってマジ でまあそうだよねって思う。
まあでも確かにそのなんだろう、あの、まあ、さっきも言いましたけど、そこでしか食べられない体験ではあったから、
うん、そう、あの、うん、めっちゃ細い麺とかね、
うん、それは分かんないけど、
いやすっげー細いんだよ麦とオリーブの麺、う
ん、なんかちょっとあれだな、俺エシャレットオイル あの、うん、感動しか覚えてないよ逆に。
いやすっげー美味しかったな、うん、そこでつけ麺とか食べたかった
な、まあ、普通 そのラーメンとは違う感じの、
うん、
いやでも本当にこれはラーメンなのかと思ったから。
そうだね、うん、若干 ね、ちょっとなんか乳麺にも近いような感じが、
乳麺というか、まあまあとにかくその僕がそのラーメンという常識が覆るようなラーメンだったから、
あ、まあね、
うん、だから、まあ、あの覚えてはいるんですけれども、うん、まあまあだからそういうのもあの食べてほしいですし、まあ G のことだからいろいろ調べたは、あの調べたと思いますから、まあ
ね、それはね、うん、事前にいろいろ、
いろいろ、
でもどうでしょう、その関東近郊、東京か、
うん、
東京でこれはおすすめします、うん、だもし G に事前に、次の、
うん、
TGT、
うん、
2017、
うん、
あるいは2018ぐらい、
2027
で2028とか7とかがあったとしたら何をおすすめします。
だから無敵やだって。
いやいやいや他にないの
他、
うん、
他あの全然関係ないんだけど、
うん、
あの俺、
自分ち
前自分なわけあ
るいやだって自分まだやってんでしょ、お惣菜屋さん。
お惣菜屋さんはもう池袋はもうなくなりました
よ。だから池袋はないけど、
うん、他の店舗は横浜には確かあったはず。
じゃあそこに
横浜か立川かどっちかに、
うん、
いやいやいやいや、
おすすめしなよ。
あの本当に申し訳ない、俺そんなに自分のところシューマイ食ってくれおすすめはそんなしないから、
パパさんいるかもしんねえじゃん。
あのもちろんね、あの美味しいと思いますよ、うん、あの個人的に別にこれはあのひいき目なのかもしれないけれども、まあ、それを一旦置いといても、
でも私もおすす分けしていただいたこともありますけど、うん、美味しいよ。
あの大きいですしね、食べ応えもあるし、うん、まあ個人的にはすごく美味しいと思ってるので、
あのねみっしりしてるんですよね、うん、シューマイとかが、
うんうんうんうん、だおすすめではあります。
おすすめでは重いってな
る重量はある、うんうん、なんかそのなんか崎陽軒みたいな軽い感じじゃない
ですか。そうそうそう、崎陽軒も美味しいんだけど、うんうん、あれよりね崎陽軒さんのシューマイって割とこう小ぶりじゃないですか。あれと比べるとなんかその一回りぐらいは大きい。
マジであのなんなら本当にギュッとしたら2倍まであるんじゃないか
確かに確かに、
うん、あるのはあるんですけど、うん、まあまあそれは一旦置いておいて、
春巻き美味しいです
ありがとうございます、はい、それを一旦置いといて、はい、あの人から聞く話でな、うん、あのちょっと体感してみたいなって思ったのが、うんうん、あのそこにしかないスーパーに行くっていう。
あーなるほどね、
うん、
そのなんたら商店みたい な
配信とかでちょいちょいあるんですよ、うん、あのスーパーが話題になってこのスーパーの名前聞いたことないみたいな、
うん
うん、でもそれは単純に僕が住んでいるその住まいだからそういうのがあるだけで、
うんうん、
あのそこの人たちにとって当たり前みたいな、
うん、
だからその違いを体感したいなっていうのはある、
うん、いやだから G におすすめする話して
ということで、うん、オリンピックです。
オリンピックって別にさ個人商店でもなんでもなくない
だからスーパーの話したじゃん、
うん、うん、なんかなんでさそのオリンピックってスーパーじゃん、
はい、
あのダイナミック大熊って何ですか。
いやありますよ。
あれって何スーパー。同じなんだよね私の中で。ダイナミック大熊とオリンピック、
うん、なんでだよ互換じゃねえか
同じなんだよな。うん、
あとはそうな、
でも、個人商店とか私あんまりね個人店舗、
うん、
得意じゃないんですよね。
車輪ってどこまで手伸ばして
る。車輪はねでもねあのそんな、まあ、あの一応全国に点々とはしてるけどそんなにはない。
ラーメン屋さんとあとなんだろう、僕は単純にエンタメが好きだからっていうのはあまりあるけど、まあ、関東に来たんだったらやっぱりディズニーは行ってほしいなとは思う。
ディズニーでも G は大変よ。
あそうね、うん、あそうか G か G かとか
奥様はもう、うん、あの疲れちゃうよ。そのそう
絶叫系というか何、ソアリンも多分厳しいだろうし、
あとほらあの、
うん、
杖あるでしょ、うん、で目が悪いってなると視覚的なものっていうのが
楽しめないからな。
ちょっとこう厳しい。あとあのさ結構さその目で見なきゃいけなくてプラスその動きが激しかったりすると、うん、
あるあるある、
この G が酔っちゃうとか そういうのこと
それを考えちゃうだから、ね、まああの散策も楽しいんですけど、それはもうアトラクション一通り乗り切ったから楽しいっていうのもあるだろうから、
うんうん、ジーニーさんおすすめできるディズニーの乗り物ってウエスタンリバー鉄道なんだよな私。
あなるほど。いやでもそれありだと思います
けどね。ありだよね、うん、ウエスタンリバー鉄道面白いよ。
まあそうな、どうだろう。あといやでもやっぱりジーといえば食べ物だから。
そうなのよな、うん、うんとね東京でしょ。
リンヤかな。
あ私もリンヤかなって今思った。
うん、
ヘギそばの店ね。
こっちはおそばです。
ヘギそばって新潟だと思うんですよね多分発祥、
うんうんうん、
だからにあの G のことだから行ったことあって本場のもの食べたことか
あ可能性は全然ありそうですよ ね, なんだよね。
だそうなってくるといや東京でヘギそばかってなっちゃう可能性もあるから、私たちがねあの東京近郊でしかヘギそばを食べる機会がないので、G にグルメおすすめむずいね。
あでもねそのわかんないけど、
うん、
あの僕知らなかったのが、
うん、
あの北海道あんまりサイゼリアない問題っていうのがあって。
あだらしいね。
そうだから場所によってはサイゼリアの要はディアボラチキンを食べたことない可能性があるから。
あディアボラ復活したんだって。あー今日行っちゃおっかな。
いってらっしゃい、うん、だってあれただの一時休止でしょ、うん、それは復活はしますよ。
いや私あの時一回死んでるからねあの命尽きてるからね一回そのニュース見た瞬間に
2期目なの
しかし。いや私今2期目よあのさやかのネタみたいなもん。
ああそっか、
うん
うん、まあだからそうなるから。いや本当にね申し訳ないんだけどあんまり外食をしないから。
いやでも
あと大戸屋だからチェーンになっちゃうんだけど、大戸屋行ったことないんだったら大戸屋もめっちゃうまいよと思う。
まあね大戸屋行ったことなければねでもそうだな、うん、なんかいろいろ逆に教えてほしいぐらいだけどね。ただ、まあ、G といえば台湾ものが好きでしょ。
あ台湾か。
そうだから行ったあのゴンチャ行ったことなければゴンチャ。
ああ
美味しいよ本当に。ただ何にも言わないとめっちゃ甘くされるから、あれ若い女の子用に甘いのがデフォだからそう、ね、そう甘さ控えめにしてくださいって言った方が絶対いいけど、私もそうだから G は絶対そうだと思うし、
まあ、とりあえず何を食べたかは本当に教えてほしいですね。でその後ね、うん、近況報告が来てるんですよ、ありがたいこ
と、はい、それでは近況報告、旅行先で書かれた誤字だらけの、これはねある意味の愛嬌です、うん、ということで、はい、ククマペアジーということでなんか電車とかバスとかで書いたのかなこれ、クククマペアジーつって、メッセージ本文は TGT 初日は TKG で始まりましたなんでダジャレみたいなことすんのよ。めっちゃその前コロロさんが紹介してくれたみたいなオプチャでね、その特殊な卵みたいなやつ、
すごい美味しい卵かけご飯食べたってことこれ、
わからん、うん、そして、その次なのかな、うん、同じ日かわかりませんが、うん、3日目かだから2日後ですね、うん、TGT も3日目です。すで、うん、に5万歩以上歩きました。ヘトヘトなのでマッサージに行きまくって書いてある手もみんかな。
ありがたいのは、うん、旅行先でもメール送ってくれてんのよ。
嬉しいね。
これは皆さん見習うべきでしょ。
嬉しい。だからマジでその移動中の可能性あるから、うんうんうん、それでもねこんな感じで送ってくれたら嬉しいってことだよ。
本当にぜひ皆さん ねメールを送っていただければと思いますよ。
はい。
おかえり。
お疲れ様。
大丈夫？
おかえり
頑張ったね。
大丈夫？
お疲れ様。
無理しないでね。
また明日ね。
おやすみ。
というわけでやってまいりました、ゲゲゲミシェルター、七転び八起き。
七コムだろ、
初めての七コム私これやめろって言われたんだよな、誰かプロデューサーの方とか、初めてのこの私癖なんですよこれ、クリーミーマミといい聖子ちゃんといい、
あーって上がる、
ゴビ上がるやつ、
うん、でもこれあのなんだろう、武器として、うん、その歌い方で使うみたいなことを松本さんに言われてませんでしたっけ。
言われてた、うん、菊田にも言われた、うん、これお前がで私ね、ビブラートにウィスパーがかかるっていう特徴があって、うんうん、これはやろうと思ってやってないんだよ、
うんうんうん、
そもそもなんか知んないけど、もともとそれなの、
うんうんうんうん、
でこれはお前の個性だからって、お前って言ってる、これ聞くたんですよ松本さんは私のことお前なんて言わないからでお前の個性だからこれは消さなくていい、
うんうん、
でこのダラララララララララララランランダこれやめてくれ、ここはやめよう、うんうん、みたいな調整が入ったっていうのがあったんですけど、うんうん、
いやだから、うん、アドさんと一緒ですよ。
何が
ガナリの叫びを、
あ、そうそうそうそう、そう全部にやるとありがたみもなくなるし、
最初はインパクトでそれが有効だったんだけど、 それを毎回出していると、うん、なんて言うんだろう、まあ、いわゆるマンネリになってしまうから、うん、一辺倒になってしまうから、うん、武器として使っていくっていうことで、
そうそう、
要所要所分けることになってったんですよ。それが最高で、
確かにね、うん、すごくいいね、ブレーンの方ついてるのかなっていうね、
使い方というか、うん、まあ、ご本人がそういう風に歌を紹介してた可能性も十分あるとは思うんですけれども、
そうで、うん、まあ、なんか何の話してたんでしたっけ？
いやだから、
そう、初めての7個ムですね、
うん、
そうそうそうそう、で最近なんかアキナちゃんがね割と精力的に活動してるっぽいんで、
見ますね、うんうんうん、
そうそう嬉しいね、アキナはね本当にね、なんていうの、笑顔なだけで嬉しい、もう生きてるだけで嬉しいんだけど、
ファンサファンサ、
そうで、なんつうの、ともちゃんが本当に相変わらずお騒がせ一応デビュー当時から知ってる人として本当にくげて、うん、本当にねそこは言いたい、うん、まあ、そんなこともありっす、はい、うん、やってきた、初めての7コムなんですけど、
はい
はい、
初めての7コムじゃないです、極限ギミシェルターです、
そうですよね極限ギミシェルター、はい、756回ということで、
皆さんメールがまた枯渇しておりますので、ぜひともね、
送りますよ、はい、メールテーマが、ありますよ、
ありますね、
前回も言いましたが、うん、あなたのお仕事あるいは専門分野の、うん、良い面悪い面、うん、楽しいこと辛いことなどね、
だからみんなのその専門的なこととか、その要は仕事をしているっていうのはどうしてももうやっぱその先鋭化しやすいので、
うん、
人が他の人たちは知らない仕事の悩みだとか、あるいは仕事のいいところとかっていうのは、たくさん僕らもね、もちろん声優としての 部分とか、うんうんうん、あの和風曲芸やってるからこそ味わってるところとかめちゃくちゃありますけど、それは皆さんも一緒だと思うので、うん、ぜひそういうあの自分の仕事にしかないことだと思うんだけどみたいなことで教えて、うん、あの別にこれ愚痴募集してるわけじゃないんで、うんうん、ぜひ皆さんのね、そのお仕事やっててあの誇りに思ってることだとか何でもいいです。
あ、そうだね、誇りに思う瞬間とかも聞きたい、うん、だから何でもいいんですよ、その感情は何でもよくって、うんうん、ご自身で一番印象に残ってることとかでもざっくりね、うんうんうん、そういうことでもとても嬉しいので、
あとはもうお仕事に対する思いだとかね、
そう、
うん、そういうのを聞かせてほしいなと思うんですよ、
ね、
う
ん、なんでその仕事に就こうと思ったかとかも聞きたいしね。
まあ、本当に思わずなんか全然そういうことを予想してなかったんだけど、こうやってって、うん、で逆にその良さを知って続いてったみたいなこともあると思いますから、
う
ん、
そうだね、
うん、ぜひ皆さんのね、普段のそのお仕事に関しても聞かせていただきたい。
お仕事されてない方は例えば、主婦の方とか、
うんうん、
で旦那さんと一緒にお子さんとかね、うん、と暮らしてますよっていう方はお家の中でとか、うん、あとはママ友たちとかとの会話の中でちょっとびっくりしたことありましたとか、うん、なんかそういうなんていうの、もう身の回りのご自分が一番その関わっているものとか、そういうものでも良いです、
うん、
ご趣味とかね
聞かせてほしい
です、こういう話でもいいので、
はい、
はい、それではね、お待ちしてますのでよろしくお願いいたします。それではまた次回この場所でお会いしましょう。じゃったらへー。